はいと、こんばんはです。来ました。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、ですね、今日はですね、まあずっと最近読んできてますホラーテラーさんのですね、本当にあった怖い話というタグのとこからですね、適当に、選んでですね、やりたいと思います。はい。そうですね、本スレっていうか、ジータレス読み153ですけど、イサムさんこんばんはと。あ、こんばんはです。割と久しぶりって書いてありますけど、まあ久しぶり、そうだな、8月7日にやってんのかな、8日にやってんのかな、だから、あ、久しぶりっちゃ久しぶりなんですかね。10日ぶりぐらいですか。はい。今日どうしようかなと思ったんですけど、言っちゃったからやろうか、やるかなっていう感じですね。あんまり調子良くないです。朗読するには。はい。ということでですね、あんまり時間ないんで、早速行きたいと思います。ですね、今日読むのはですね、本当にあった怖い話のですね、また、日常のタグがあるところから適当に、ピックアップしたので、まあ、ほとんど初見なんですけど適当に選んだんで、それを適当にやりたいと思います。じゃあ行きましょう。まずはですね、まあ、井戸っていう題名の、やつからいきましょう。多分これは読んでないはず。じゃあ、井戸という題名の話から。小3の時だからもう10年以上前の話。片田舎に住んでいたこともあって、ゲームとかよりも外で遊ぶことの方が多かった。特に小1から仲の良かった俺、A、B、C の4人はリーダー格だった C の家に隣接してる結構深い林でほぼ毎日太陽が沈むまで遊んでた。何年も遊んでいたおかげで林の構造は熟知していたつもりだった。ある日、いつものごとく林に入って遊んでいると急に A がいなくなった。もしかしたら迷子かなと、よくあることだったので来た道を戻りながら探した。5分もしないうちに C の家から500メーターくらいのところで A の横顔を見つけた。俺、何しようと、早く行くばい。 A、 あんさ、こんなところに井戸やらあった？A が指さしたところに確かに今まではなかったはずの井戸があった。蓋がかぶせてあって、屋根みたいなものから桶がぶら下がって蓋の上に置いてあった。 A、 なかったやろ。 A の言葉に少し恐怖を覚えたけど、さすがは子供、恐怖はすぐに興味に変わって蓋を開けてみることにした。井戸は多分直径1メーターくらい、そこがかろうじて見えるからそんなに深くはなかった。 C、 なあ、懐中電灯もあるし誰か降りてみらんや。 C の提案に賛成して一番小柄だった俺が降りることになった。桶の縄にぶら下がって降りていくと意外と井戸が深いことに気づいた。上から3人が覗いているのが見えるけど、すごく小さく感じた。井戸の底には落ち葉がいっぱい溜まっていて、なぜかどれも乾燥してなくて、真新しかった。 B、 なんかある？手渡された懐中電灯の光で辺りを照らすけど、大したものは見つからなかった。俺、なんもないよ。そう答えようと上を見上げた瞬間、 ただでさえ暗かった井戸の中が真っ暗になった。数秒何が起こったか理解できなかったけど、すぐに蓋を閉められたと気づいた。俺、ふざけんなよ、開けんや。下から一生懸命叫んでも一向に開く気配がなかった。加えて運悪く、唯一の光源の懐中電灯の光が明滅し始めた。泣きそうになりながら叫んでも蓋は開かなかった。そしてついに懐中電灯の光が消えて真っ暗になった。どうすることもできない状況で狭い空間に真っ暗にされて閉じ込められた恐怖は想像に難しい。頭が変になりそうになりながらも叫び続けた。すると今まで消えていた懐中電灯がふと光を再び灯した。真っ暗だった空間に光がついたことで一気に安堵して、三人が蓋を開けるのをゆっくり待つことにした。静かにしていればきっと三人は開けてくれるだろうと考えた。壁に背を預けて座ると目の前の壁が照らされた。さっきは気づかなかったけど、取っ手みたいなものが少し上の方にあった。縄を少し登って取っ手を引っ張ると、隠し扉みたいに井戸の壁が開いた。恐怖というより忍者みたいですげーという興奮の方が大きかった。忍者みたいですげーという興奮の方が大きかった。すぐに縄を降りて穴を覗くと一気に冷や汗が湧いた。4畳くらいの大きさの穴の壁一面人形人形人形、種類も大きさもバラバラで全部俺の方を向いていた。恐怖で動けずにいると一番奥に何やら大きなものがあった。少しずつ光を当てていくと徐々にそれは姿を現し始めた。ボロボロになったズボンを履いた足、真っ暗な手とシャツ、胸まである髪、そして顔を照らそうとした瞬間、髪の毛をいきなり掴まれて転げた。心臓が飛び出るかと思いくらい跳ねて泣きわめいた。手当たり次第に手足をぶん回すと何かうつ伏せに押さえつけられた。手から離れた懐中電灯が俺の胸に乗った人形を映したところで俺の記憶はなくなった。次に目を覚ましたのは C の家だった。目を覚まして一番に俺は C を殴った。俺バカ、クソ、死ね。文句言いながら殴っていると C のお父さんに止められた。 A も B も C もみんな泣きながら俺に謝ってきた。ことの顛末はこうだ。俺が降りた後、案の定 C の提案でちょっとの間蓋を閉めることに。すぐに開けるつもりだったけど、いざ開けようとするとさっきは二人で軽々開いた蓋が持ち上がらない。三人がかりでもびくともしない。何かやってしまったのかと思い、急遽 C がお父さんを呼びに戻った。その間も A と B は俺の叫び声を聞きながら開けようと必死だったけど開かなかった。 C がお父さんを連れてきた頃には俺の声も消えて A も B も疲れ果てていた。開かないなら壊せということで大きなハンマーを C の父が持ってきていて蓋を叩き割った。そこには俺の姿は見えなかった。急いで C の父が下に降りると、壁の穴の中で人形に取り囲まれて胸に人形を抱きしめた俺が寝ていたらしい。引っ張り上げるのに B のお父さんも火星に来たと。そして今俺が目を覚ますまで A も B も C も一日中ついていた。つまり俺は丸一日寝ていた。C の父、ずっとここに住んどるけど、あんなところに井戸やらなかったはずやけど。 C の父が言ったこの一言に恐怖が再び湧いた。その後井戸は埋められた。お坊さんも来てたから多分なんかあったんだと思う。一番奥にあったのは誰かの死体だったのかもしれない。今じゃもうわからない。今でも井戸と人形には近づけない。 マネキンとかでも冷や汗が出る。以上。はい。井戸という題名のお話でした。はい。で、次行きましょう。次。ゴミあさりっていう題名。これはどっちかっていうと、リアルの方かな。はい、じゃあ行きましょう。ゴミあさり。俺は40歳近い独身。どこに転職しても職場に全然馴染めず、会社員は諦め、10年くらい前からはアルバイトを転々としている。そんな俺の楽しみは近所のゴミ集積場を漁り、他人の生活を垣間見ることだった。深夜3時、今日もゴミ漁りに繰り出すことにした。ワンルームで一人暮らしの若者の中には、収集時間を守らずにこの時間すでにゴミ出ししている人が結構いる。時間帯的に目につきにくいことがあり、俺はこの時間を一番狙い目にしている。早速最近出てきたワンルームマンションの集積所を漁ってみた。コンビニ袋に空きバッグを何個申し込んだものだから、デパートの紙袋に乱暴にゴミを突っ込んで捨ててあるもの、いろいろなものがあった。その中に明らかに中身を見られるのを拒んでいるように、紙袋で幾重にも封をし、その上から指定ゴミ袋で包んでいるものがあった。好奇心をそそられ、今日はこれを持ち帰ってみることにした。俺は住んでいる木造アパートに帰り、丁寧に封を切っていった。幾重にもなっている紙袋をすべて開封すると、どこかの部屋の中で赤ん坊の写っている写真がくしゃくしゃになって7、8枚入ってた。自分の子か、普通こういう写真を捨てるかよと、自分の行動を棚に上げて、俺は用を吐かんだ。何週間か経過し、また同じゴミ集積所で俺はゴミ漁りをした。以前見つけたものと同じ紙袋で厳重に封をしているゴミをまた見つけたので持ち帰った。アパートで開封すると、以前と同じように赤ん坊の写真が入っていた。ただ以前と違うのは、写真の赤ん坊の顔に当たる部分へボールペンのようなので穴を乱暴に開けたり、ひどく引っかいた跡があった。なんだこれはと思いつつ、よく観察すると、赤ん坊の顔はよく見えなくなっていたが、満足に世話をされていないようで、なんとなく顔色が悪い。手足にも傷のようなものが見える。虐待か。気まずくなったが、自分のしていることがそもそも人にあまり言えない行為であるため、俺は誰にも言わないでおいた。もっとも私生活で話す相手が普段からいないのではあるが、また数週間後、同じゴミ集積所でまた紙袋で幾重にも封をしているゴミを持ち帰ってきた。中を開けてみると、また赤ん坊の写真が数枚あった。今度は写真に死んじまえとボールペンでものすごく力を込めて字が書かれており、深い溝ができていた。赤ん坊の顔の部分はカッターのようなもので幾重にも切れ目が入り、顔が判別不可能なくらいまでになっていた。ただ手足を見ると赤黒い斑点がいくつもできており、もはや生きているのかどうかすら判断が難しくなっていた。見るのが辛くなってきた。しかしまた数週間後、同じゴミ収集所でまた例のゴミを調達して部屋に持ち帰ってしまった。中を開けるのが怖くなってきたが、好奇心が勝って結局開けた。 今度は写真ではなく写っている赤ん坊の顔面が何かで削られたかのように写っていた。ちょうど大根おろしで乱暴に削った大根のような。もはやどう見ても生きてはいない。手足も変な方向に曲がっていた。もう嫌になってそのゴミ集積場は俺の対象から除外した。あれから1ヶ月、俺はもうそのゴミ集積所には行ってはいない。というか精神的に答えてゴミを漁る趣味はもうやっていない。実はもうそれどころではなくなったのだ。俺のアパートの部屋にある郵便受けにいつの間にか例の赤ん坊というより赤ん坊だった物体の写っている写真が時々放り入れられているからだ。当然もう写真は精神耐えないものになっている。俺がバイトから帰ってくるといつの間にか郵便受けに写真が入れられている。誰が何のためにやっているのか全然わからない。昨日から俺は郵便受けにガムテープで目張りをして家から出ないようにしている。布団にくるまって何かを待ち続けている。何が来るか。以上、ゴミあさりっていう題名のお話でした。はい。で、ジータレス強み、154番、お茶。いやだから今日どうしようかなと思ったんですよ本当に。でも言っちゃったしなと思ってな、失敗したな。あんまりね、予告しない方がいいですね。予告するとね、どんな状況でもやらなきゃみたいになるからね、あんま良かないね、やっぱりね。以前からそう思ってんのに書いちゃったね。で、155、ヒャホーおっちゃん久しぶりと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、頑張って明日の勉強しててよかったと。明日の勉強？どういうこっちゃ。明日の勉強、うん、まあ、よくわかんないけど、とりあえず、聞いていただいてありがとうございます。で、156、粗大ゴミとかお宝の山に見えることがあって困ると。まあなんか修理できる人とかそれなりのそういう知識持ってる人からすれば、これで捨てんのみたいので、直せちゃう人ね、直せちゃって使えるみたいな風に思う人はいるかもしんないけど、でも今このご時世でそういうことやってるとあんまり良くないっていうか、やばいっていう風に見られるかねないから気をつけないと、っていうのはあるけど。まあうまい具合に、タイミングで取ってって直せば、まあ捨てちゃうよりはっていうやつがあればね、いいかもしんないけど、まああんまり人のものにっていうのはあるかもしんないけど。で、とりあえず、次行きましょう。はい、ですね。次はですね、深夜のコピー機という題名の話。もう転職しましたが、某メーカーの企業向けコピー機の事業部にいた頃の話です。業務用のコピー機はファックス、プリンター、スキャナーとの一体型が昔より増え、 PC のようにハードディスクドライブを内蔵しているものが数年前から普通になっています。このハードディスクドライブが何に使われているかというと、主にファックス受信したときに保存して紙へ出さずに PC から見たり、合成印刷などをするときにコピー機上で画像編集したりするためですが、実は過去にコピー印刷した履歴を保存しておくこともしています。 つまりその機械で過去に何をコピー印刷などしたかというのがハードディスクドライブを見ればわかるようになっています。当時私が事業部内で所属していたのが保守部門だったため、サポート契約をしているユーザー先で使っていたコピー機が定期保守として社に送られてきました。もし動作障害などがあった場合は、そのコピー機のハードディスクドライブに残った履歴をチェックし、過去にどういう人が使っていて、過去大抵はカードとパスワードで認証している、いつ頃から動作に異常が出てきたかを調べ、解析作業の手がかりにします。こういうのもなんですが、大企業でもやはり一部には変な人もいるようで、普通じゃないものをコピーする方が稀にいます。例えば紙幣、かっこ読み取った時点でロックがかかり機器自体が使えなくなります。いや、雑誌のグラビア、それからなぜか自分の手、好奇心からかなどです。ある日いつものように正常に動かなくなったコピー機がうちに回ってきました。その機種を専門に扱っていて、タイミングよく手が空いていたので、私が調査と対応を担当することになりました。定石通りにハードディスクドライブに残された履歴を調べていくと、ある特定の日の深夜以降から正常動作できなくなってしまったようで、エラー関係の動作を示す履歴がずっと続いていました。その日に何が行われたかをまずチェック。普段通り大量コピー印刷されるのは21時頃から激減し、多分この辺りの時間帯からほとんどの方がフロアから退出されたようです。その後何回か残業していたであろう方のコピー印刷が続いて、0時を過ぎたあたりまでは通常の書類が履歴に残っていました。動作も問題なかったようです。そして午前2時、徹夜でもなければ普通は誰もいなくなっている時間にコピーがされていました。履歴でその内容を見ると、顔面の至るところから血が滲んで苦悶の表情を浮かべた男性の顔、上級機種のしかもカラーコピーなのでリアルに写っていました。顔色もどす黒く変色していました。なんだこれは。気味が悪いので上司に報告して、そのユーザー先に問い合わせを依頼したのですが、回答は、言っていることがわからない、機械を直してこちらに戻してもらえればそれでいいという返事だったそうです。コピー機の動かなくなった原因も、何らかの強い衝撃で基板部品にひび割れが起きたことが要因というのも判明したので、それだけを交換したところ正常に動くようになりました。他には特に問題もなさそうだし、これ以上引き止める理由もないので、事務的にケースや内部部品をクリーニングして作業完了、発送受付に連絡してユーザー先へ発送するようにしました。個人的には事件性があるようにしか思えませんでしたが、他に証拠もない、特に証拠もないので、それ以上は会社の一員としては追及はしていません。ただ影や光の凹凸などから判断するに、あれはどう見ても写真や印刷物などの平面をコピーしたものではなく、明らかに立体的な実物をコピーしていたと思います。その会社は都心に今もある商社で、あの時間にあのコピー機で何が起きていたかをもう知る術はないように思います。退職後、好奇心でネットの検索を使ってその企業で過去に事件が起きていなかったかを調べてみたことがありますが、離職者がやけに多いとか、そういう口コミがある程度でした。以上、深夜のコピー機っていう題名の話でした。はい。で、ジータレス読み。157。あ、ちげえや。あ、いいのか。157か。明日にあるオペの事前学習としての勉強だよ、おじさまと。まあ、おじさまじゃねえんですけど、20代なんですけど。オペ
オペ？
外科手術やんの？すごくねってか、そんな人聞いてんの？ほんと気をつけてくださいよ。何がよくわかんないけど。へえ、オペの事前学習、すっげー超頭いいのかな。で158、おっちゃんウィースト、まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、明日出張で泊まりの荷物、まとめながら聞くわと。お泊まりですか、大変だ、まとめながら、ご苦労様です。はい、とりあえずありがとうございます、聞いていただいてると。で159、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、こんばんは。おっちゃんもトツとかするんだねと、2回目ぐらいです。いや、まともに知らない人のところに行ったのは初めてです、この前、この前偶然聞いてたらおっちゃんが出てきて、思わずおっちゃんって書いちゃったよと。ありがとうございます。まあおっちゃんじゃないんですけど、まあ書いていただいたのはありがたかったです。びっくりしました。突然行った だけなのに普通に書き込みされてありがたかったですね。で、160、私なんかやばいんだろうなと、車は自分でメンテしながらもうじき20万キロ、洗濯なんかもベルトを交換したりして12、3年は使ってると。どうなんだろう、よくわかんないけど、まあ車は別にあの自分の好き嫌いとかそのいろいろあると思うんで、それはもう20万キロもメンテしながらできるその技術が素晴らしいですけど、羨ましいですけど、洗濯機はどうなんですかね。もうなんつうの、洗濯機とか、冷蔵庫、エアコンもそうなのかな。なんか変に、なんつうの、確かにあのもったいないっちゃもったいないんだけど、あの12、3年も使ってる、だから12、3年以上前の洗濯機と今の洗濯機だと全然そのなんだろう、あのエネルギー効率のあれが違うんでしょ。だって半端じゃなく今のやつの方が省エネだから、あの無理に、あのしかも多分洗うその洗浄力みたいなものもさ、なんか高いんだろうから、まあでも高えしねっていうのはあるけど、だから12、3年頑張って使ってるのもすごいんだけど、買い替えた方が実はトータルだと長い目で見ると安かったりみたいな。てかベルト洗濯機すごくね、なんかそういうのもいじってんだ。それはすげえと思う。で、161、力のかかる箇所ならわかるが基板にひび割れなんて通常じゃありえないよなと。てかコピー機でさ、基板にひび入るってどういうことしたわ。うん、だってコピー機ってただね、あの普通にコピーしたいものをスッて入れてさ、上から、まあ、あのパタンと閉めてポチッと押すだけだから、そんなねひび割れなんてほとんど、まあ、まあありえないな、 ほぼな、普通の使い方してたらありえませんからね。だから確実にっていう。で162、お茶もオペしてもらえと。どこ、何をオペしてもらうんだろう。中いじくられても、何もないはずなんですけど、はい。で、163、あはは、足も効いてた効いてたと、この前の自分が突然あの突したやつですね、はい、突させてもらったやつですね、あれ偶然も偶然でしたね、なんとなくで言ってみました。怖い話がどうだろうこうだろうと書いてあったから、ちょっとやってみっかみたいな。はい、まあそんな感じでした。はい、じゃあ、次行きましょう。ですね、次はですね、ルームシェア行きましょうか。ルームシェアという、題名の、話に行きましょう。じゃあ行きます。新しい俺の家が決まった。とあるマンションの一室。室内は築10年にしては綺麗だ。最近のリフォームは本当に魔法のようだと思う。特に何のトラブルもなく月日は過ぎた。小さな異変に気づくまでは。 いつものように会社の残業で夜遅くに帰宅したところ、冷蔵庫の中の食材が目に見えて減っていた。これは泥棒にあったなぁと思ったが、違う。鍵は閉まっていたし、食材以外は荒らされた形跡がなかった。念のため警察に相談したが、気のせいでしょうで片付けられた。それにしても釈然としない。買い置きした食材は確実に減っていく。高校時代から続けている日記にイライラをかき殴り、正気を保とうとした。誰だか知らないが、食った分の金くらい置いとけと。次の日は土砂降りの一日だった。営業で棒になった足を引きずるように帰宅。無造作に置かれたテーブルのお金に目がいった。福沢諭吉2枚。給料日前のカツカツのはずだから、部屋に、それもこんなところにある福沢諭吉を見逃すわけない。俺のじゃない。この出来事を記そうと日記を開いてみた。綺麗な文字でこう書いてあった。私はここであなたとルームシェアをしている女です。食材を勝手に使い込んですみません。これからは食費をちゃんと支払います。すみませんでした。ルームシェア。俺はすぐに不動産に確認の電話を入れた。もちろん借りたのは俺一人。それから奇妙な交換日記は始まった。女は次第に俺のことを気遣ってくれるようになる。帰宅すると、ついさっきまで煮込んでいたカレーが、湯気の立つハンバーグが、俺の夕飯を用意してくれていた。それだけじゃない。洗濯、アイロン、部屋の掃除。生まれてこの方、女性に優しくされたことのない俺は悪い気はしなかった。しかし一つ気になることがある。どうして女は姿を一度も見せないのだろうか。女が言うには、タイミングが決定的に合わないと。ルームシェアしているのにさすがにそれは不自然だ。異想空間にでも住んでいるのだろうか。ある朝、たまに挨拶を交わす隣の大学生に言われた。彼女さんに昨日カレー分けてもらいました。本当に美味しかったです。しかし綺麗な彼女さんですね。やはり実在する人間か。綺麗なのか。悪い気はしない。それから女の姿を見ないまま、奇妙な同棲は1年続いた。ある晩帰宅すると、赤子用の服が畳まれてソファーの上に置かれていた。日記には、今日病院に行ったらおめでたです、あなたとの子よと書かれていた。そんなはずはない。肌にも触れていない。それどころか姿すら見たことがない。急に怖くなった。次の日、仕事が全く手につかなかった。頭の中でぐるぐると今までのことがハエのように飛び回った。そうだ、引っ越しして逃げよう。それが導き出したたった一つの結論。帰宅。ソファーの赤子用の服をおもむろに手に取った。おかしい。背中に冷や汗、額には油汗がぶわっと出た。袖が8つある。市販のやつを女がリメイクしたみたいだ。なんでそんなに必要なんだ。急いで日記に目を通した。あなた、今日赤ちゃんが生まれたの。え？今日？どういうことだ。普通じゃない。でね、 私は赤ちゃんの養分になるからこれでお別れ。今までありがとう。この子をよろしくね。よろしくって何なんだよ。日記を持つ手が震え出す。その時だった。わずかに赤子の泣き声がして、天井裏を何かが這いずり回る音が聞こえた。以上、ルームシェアっていうお話でした。はい。で、ジータです読み、164、すごかったですね、有名 DJ、ゼゾロイでと、有名 DJ ゼゾロイだったんですか、あの、まあ、お買い立てやってる方とか、なんか、あの、うん、てか、あの、残念ながら俺があんまり聞いたことないんであれなんですけど、有名 DJ 勢だったみたいで、すごかったみたいですね。はい。はい。そうか。なるほどね。てか、俺有名なのかな。で、165、うちの隙間女たんよりよ、隙間女たんよりよく働くなと。なんだ、隙間女たんっていうのは。よくわかんないけど。隙間女、カレー作ったりしてるよ、びっくりだよ。で、166、キー太郎少年ですかと。キー太郎少年、それは何ですか、ごめんなさいね、知識がしょぼくて。ウェブコミック、妖怪絵日記、キー太郎少年、有名っすかこれ。やばい、俺わかんない、うん、でもキー太郎少年じゃないですけど、はい。で、167、赤ちゃんはやっと。まあね、まあ最後の方行けばなんでそんな早いのかっていうのは、でもそれでもね、どうなんだろう。足8本つってたけど、足っていうか袖8本か、袖8つ、はい。でも袖8つ用意してるあたりがすごいですけど。で、168、おっちゃんをジャスと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、とりあえず、ありがとうございます。ああ、169、勢い揃いって書いて、勢揃いじゃなく、勢揃いと。俺どこ、なんて言うんだ俺、有名 DJ 勢揃いでって言ったの俺。有名 DJ 勢揃いでってことか、もうダメだ俺、疲れてる俺。今日やるんじゃなかった俺。どう考えてもおかしいよ。で、170、タコの赤ちゃんと。タコの方8本そっち。でもな、タコが赤ちゃんの養分になるからつってるからね、親がね。赤ちゃんの養分ってか、日記かけてんじゃんお前っていう、はい。で、次言いましょう。次はですね、能面、ちょっと発音が分かんないですけど、行きましょう。以前に住んでいたマンションでの話です。11階建ての割と新しいマンションで、私は9階の部屋に住んでいました。当時は勤めていた会社が遠かったこともあり、帰宅するのは11時から12時頃がほとんどでした。時間が時間なので、いつも駅からマンションまでの夜道が怖かったんですが、その時はまだ住み始めたばかりだったので我慢して生活していました。しばらくはそうして何事もなく過ごしていましたが、1年ほど経った時のことです。 その日もいつものように遅くなり、マンションに着いた時には12時を過ぎていました。疲れと眠気でぼーっとしながらエレベーターの前に行くと、エレベーターは3階で止まっています。ボタンを押し降りてくるのを待つと、3階からなのですぐに来ました。ドアが開き、乗り込もうとした瞬間、思わず叫びそうになりました。中に能面が置いてあったんです。種類などは詳しく知らないんですが、よく見る女性の面です。それがエレベーターの床にポツンと置いてありました。その不気味さにすぐドアを閉め、夜中にもかかわらず夢中で階段を駆け上がり、大急ぎで部屋に戻りました。何あれ、いたずら？嫌なものを見ちゃったなぁと気分が悪くなりましたが、疲れもあり眠かったので、その日はあまり考えず寝ることにしました。翌日、出勤時に嫌々ながらもエレベーターを確認しましたが、何もありませんでした。やっぱり誰かのいたずらだったのかな。気にはなったものの、とりあえず会社に向かいました。仕事を終え、その日も帰りは12時を過ぎていました。マンションへ着く前から昨夜のことが思い浮かんでしまい、少し怖くなっていましたが、帰らないわけにもいきません。マンションに着き、エレベーターを確認すると昨夜と同じでした。3階で止まっているのです。またなんで。嫌な感じはしましたが、部屋は9階なので、やはり階段よりもエレベーターが楽です。単なる偶然かもしれないしと思い、ボタンを押しました。昨夜同様、エレベーターはすぐに降りてきてドアが開きます。恐る恐る中に目をやると、一瞬で全身に鳥肌が立ちました。昨夜と全く同じだったのです。女性の能面がポツンと置いてある。恐怖を感じた私はすぐにマンションを飛び出し、ある友人の家に向かいました。その友人は関西出身で、若い頃いわゆるレディースだったためか、何があろうとも全く動じない着物座った子でした。ただお母様が強い霊感体質だそうで、彼女もその血を受け継いでいるのか、関西にいた頃は心霊体験をよくしていたそうです。私にとっては彼女が一番の付き合いであり、何かあった時などはいつも彼女に相談をしていました。その時は夜中ということもありびっくりしていましたが、私はとにかく事情を説明しました。能面がわからなかったようだったので、うまく伝わりませんでしたが、話自体は信じてくれました。邪魔って蹴り入れたらええんちゃう。怖くて触れないよあんなの。私は怖くて仕方なかったので、翌日仕事が終わったら一緒に帰ってほしいと頼み込みました。友人はええよと軽い返事で OK してくれ、その日は泊めてもらうことにし、翌日の仕事帰りに一緒に来てもらうことになりました。そして翌日、仕事を終え駅で待ち合わせた友人とマンションに向かいました。ほんまにおったらどうする。邪魔って芝居でええんかな。そしたらもう一生会うことはないな。会ったら困るけど、そんなことしても困るよ。本当に怖いんだから。なぜかは分かりませんが、能面を人だと思っている友人が羨ましく見えました。マンションが近づくにつれ不安を感じながらも、友人との会話で少し恐怖感は薄れていました。ほどなくしてマンションに着き、エレベーターに近づきます。私はどうしても見たくなかったので、マンションの入り口で待っていました。友人が一人でずかずかと入っていき、エレベーターの前で止まります。少し眺めてから友人が振り返り聞いてきました。あれ、あんたの話じゃ3階で止まってるんちゃうかった？うん、昨日も一昨日も3階だった。今1階に来てるで。え？ 駆け寄って見てみると、確かにエレベーターはすでに1階に来ていました。もちろん能面もありません。能面おらんな。開くボタンを押しながら友人が中を見回します。嘘じゃないよ、本当に昨日と一昨日はあったんだもん。意味が分からず、私は少し苛立ち交じりに怒鳴ってしまいました。今日は用事でもあったんかの。まあおらんみたいやからええやん、無視してあんたの部屋行こや。そう言って彼女は私の 手を取り、エレベーターに乗り込むと3階のボタンを押しました。ちょっと。私はすぐに出ようとしましたが、ドアは閉まってしまい、上へ上がっていきます。あ、間違えた、3階じゃないよ、9階だよ。ごめんごめん、わざとやで。友人に突っかかりましたが、悪びれる様子は少しもありません。エレベーターはすぐに3階へ着き、ドアが開きました。友人が身を乗り出し、辺りを見回りますが、私はなるべく友人だけを見るようにしていました。部屋行ってまうで。それはかなり大きな声で3階中に響いたと思います。夜中の12時過ぎでした。何言ってるの？何言ってるの？この時の彼女の満面の笑みは今でも忘れません。私の部屋へ行った後は少し話をしていましたが、2時を回ったところで寝ることにしました。何もなかったとはいえ、やはり気味悪く感じていたからです。ほなおやすみ。おやすみ。友人がいるおかげかすぐに眠れたと思います。どれくらい時間が経ったか、ふとある音に気づき、私は目を覚ましました。ふんふんふんふん、チャイムが鳴っていました。時計を見ると3時半。人が訪ねてくる時間ではありません。ねえ、誰かいるよ。ねえ起きて。必死で友人を起こそうとしますが、一向に起きる気配がなく、その間もチャイムは鳴り続けています。どうしようと恐怖でいっぱいになりながら、私は玄関に近づいてみました。とても外を覗く勇気はなかったので、ドア越しにどちら様ですかと小さな声で聞きました。チャイムがやみ、女性の声で答えてきました。3階の〇〇と申しますが。全く心当たりのない名前で、そもそもマンション内に知り合いはいません。お部屋を間違えてませんか。そういうのが精一杯でした。すると3階の〇〇と申しますが、私の顔知りませんか。私の顔知りませんか。エレベーターで見かけませんでしたか。私の顔落ちてませんでしたか。機械のような無機質な声で一定のリズムで聞こえてくるようでした。もう恐怖で頭が真っ白になり、ドアノブを必死で握りながら震えるしかありませんでした。3階の〇〇ですが、私の顔知りませんか。私の顔知りませんか。エレベーターで見かけませんでしたか。私の顔落ちてませんでしたか。永遠と繰り返している言葉に本当に気が狂いそうになりました。何も知りません、帰ってください。半泣きで何とかそう叫び、震えながらずっとうずくまっていました。私の顔知りませんか。何度繰り返しても声の調子や言葉の感覚などが全く同じで、一定のリズムで聞こえてくるのです。何も知らないです。私は半ば錯乱気味だったと思います。泣きながら震えながらうつむきながら必死で叫びました。 その時ようやく友人が目を覚ましたようで私の方に気づきましたと同時に突然声が止んだのです。元の静けさに包まれそのまま動けませんでした。なんやねん、誰やねんボケ。友人が眠たそうに目をこすりながらこちらへ歩いてきました。私はとっさに台所から包丁を持ち出しそれを握ったまま玄関の前で固まっていました。万が一中に入ってきたらと考えての無意識の行動だったと思います。本当に恐ろしくて仕方ありませんでした。ところがこらーと突然友人が怒鳴り私を掴んできたのです。そして包丁を奪い取り思いっきり頬を引っ叩かれました。なんでや、なんで死ぬんや。わけが分からずぐいぐいと体を揺らされましたが、なんとか声を絞り出し玄関の外とだけ言うことができました。玄関の外、外がどうしたん。そう言うと友人は立ち上がり玄関の外を覗きました。何もないで。私はもう何が何だか分からずただ泣きじゃくるしかありませんでした。その夜は友人に付き添われながら朝まで起きていましたが、結局その後は何もありませんでした。呆然と朝を迎えた私たちは会社を休み、ひとまず友人の家に移動しました。だんだんと落ち着き、友人に何があったかを話したのです。すると大体わかるわ、あの時ほんまは玄関の外におったからな。え？あれがやばい言うよりもあんたの様子の方があかんと思って言わんかった。自殺するとこかと思ったぐらいあんたやばかったしな。友人は玄関の外にいたものを見たらしいのですが、私の様子が尋常ではなかったので黙っていたのでした。何が見えたの。あんたあれだけパニックやってんやから聞かん方がええと思うけど、まあ一個だけ教えたらな。あんたがひたすら言われてた言う言葉な、今聞いて分かったけど、それそのままの意味やな。その一言で私はゾッとしました。友人が見たものが想像できたからです。それ以上は聞く気にはなれず、友人も何も言わずにいてくれました。その後はしばらく彼女のとこでお世話になり、少ししてあの部屋は出ました。今でもエレベーターには乗れず必ず階段を使います。能面もまともに見れなくなりました。ちなみにあの声が言っていた名前の方は3階にはいませんでした。あんな恐怖は二度と味わいたくありません。以上、能面っていう、題名のお話でした。はい。んで、ジータレス強み、170、おっちゃんかわいいよ、おっちゃん、はーはーって書いてるんですけど、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、で、172、おっちゃん、最近つぶやきも少ないよね、と。ああ、どうなんだろう。ツイッターね、なんか、いろんな人のが書いてあると、それで満足してる自分がいたりする。ねえ。書いてあんなーっていうのを見て、はい、オッケーみたいな。あんまり自分がもう書き込む、うん。そうね、少ないかもしんないけど、うん。あんまり、そうだな。まあ、書いてもいっちゃいいんだけど、本当にどうでもいいからね、ツイッターのやつって。書こうと思ったら多分いろいろ書けるんだと思うんだけどね。なんとなくね、はい。で、173の面、その面じゃない英語で書いてありますけど、面が脳なんですけど、 ノーメンじゃないですね。174。おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは。突したくなるくらいの番組って何と。突したくなるっていうかね、突して怖い話を、読んでくださいみたいなのが書いてあったから、もし誰もいなかったらやろうかなみたいな、突然、ちょっと急にやってみたくなったから入ったっていう感じですね。普通っていうか、本当にそれが初めてぐらいだから、なんとなく、好奇心で、で、まあ、最近ね、こういうのをずっと読んでますから、ちょっとやろっかな、みたいな、そんな感じで言ってみました。たまたまだね、たまたま、その、なんだろう、まあ、いまだに自分ドルフィン使ってるんで、あれなんですけど、ドルフィンパーって開いたら、そういうのが書いてあったから、あっていう感じで。もうだってそれ12時過ぎだったから、普通はもう寝よっかなみたいになってるのに、まあ、ちょっとそうやって自分の配信もしてなかったし、何度かやろうかなみたいな感じが出てきたんですね、その時にね。たまたま。はい。偶然でした。で、175。おじちゃんこんばんはと、おじちゃんじゃねえんですけど、とりあえずこんばんは。はい。で、176、こじちゃんおんばんはと、誤爆ですよ。誤爆っていうか、打ち間違い。おんばんはじゃないんですけど、こじちゃんでもないんですけど、はい。とりあえずこんばんは。で、177、お兄さんちょっと寄ってかないと。まあ、お兄さんがカタカナになってるから、ちょっと多分フィリピンとかあっちの方の方がね、お兄さんお兄さんみたいなやつだと思うんですけど、まあ、寄りません。もう大体そういう時は、あ、もう決まってるんだよっつって。もうで、178、ツイッター、その気持ちわかるわと。いや、そう、結構パパパパって、そのさ、頻繁に、書き込む人が、いるじゃないですか。その人たちの見てたりとか、あと、そうだな、あと自分の場合、なんだ、ニュース関連のやつとか、もう拾ってますけど、そういうのを見て、あっていう感じで見てると、自分が書き込むのを忘れるわけじゃないけど、なんかそういう気持ちがもう、失せる。うん。いいやって。で、なんだろう。なんか、なんつうの？本当にこれには答えて、返信したいなっていうやつに関しては返信するみたいな。だあんまり自分でも書き込まなくなってんね。確かにね。で、179、おいおい、おっちゃんつぶやいてるから登録しようと思うてんのに、あ、話聞いてたら出張の準備したくなくなったって。なんで出張の準備したくなくなっちゃってんだよ。それはあかんねん。はい。つぶやいてるから登録しようと思ってるのにと。じゃあ、なるべくつぶやっかい、じゃあ。多分ずっと暑い。外暑い。日差しがすごい。暑い。暑い。みたいな。そんなのばっかな気がする。で、180、おっちゃんコント。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、過去放送のリクってここでいいと。あ、どこでもいいっすよ。はい。ツイッターで書いてもいいし、スカイプで書いてもいいし、まあ、書き込んでもいいしと。過去放送のリク。なんですかね。まあ、それは、まあ、書き込んでもらえれば。できるだけ全書します。で、181、おっちゃんは怖い話の読みってスペシャリストだからね。怖い話さだからね、と。花さ、あらさみたいな。さあつけりゃいいってもんじゃないんですよ。沖縄じゃねえんですから。とりあえずおっちゃんじゃねえんですけど、あと怖い話の読み手スペシャリストなんて、読み手スペシャリスト、よくわかんないけど。どうしろと、どうしろと。はい。で、もう、レジ判断で、あと1個やってですね。今日はやめたいと思います。はい。あんまり長くねえのかな。あ、そうでもねえか。あと一つ、道連れ岬っていう題名のやつをやってですね、今日は終わりにしたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。深夜11時、僕と S と K の3人はその夜、地元では有名なとある自殺スポットに来ていた。僕らの住む町から2時間ほど車を走らせると太平洋に出る。そこから海洋沿いの 海岸沿いの道を少し走るとちょうどカーブのところでガードレールが途切れていて崖が海に向かってぐんとせり出している場所がある。崖から海面までの高さは素人目で目測して50メーターくらい。ここが問題のスポットだ。もしもあそこから海に飛び込めば下にある岩礁にかなりの確率で体を打ちつけてすぐに天国に向けて U ターンできるだろう。そしてここは実際にたびたび U ターンラッシュが起きる場所でもあるらしい。道連れ岬、それがこの崖に付けられた名前だった。僕らは近くのトイレと駐車場のある休憩箇所に車を止め、歩いてその場所に向かった。そういやさ、なんでここ道連れ岬って言うんかな。僕は崖までのちょっとした上り坂を歩きながら、今日ここに僕と S を連れてきた張本人である K に聞いてみた。知らね。 K はそう言ってうははと笑う。 S はその隣であくびを噛み殺していた。まあでもな、噂だけどよ、ここに来るとなんか無性に死にたくなるらしいぜ。どういうこと？ああ、俺が聞いた話の一つにはさ、前に俺たちみたいに3人でここに見物しに来た奴らがいたらしい。で、そいつらの中で一人が突然変になって崖から飛ぼうとしたんだとよ。で、それを止めようとしたもう一人も巻き添え食らって落ちちまった。巻き込まれた奴はいい迷惑だな。S が噛み殺し損ねたあくびと一緒に小さくつぶやく。眠いのだろう。ちなみにここまで運転してきたのは S だ。そういうスポットに行くときはいつもオカルトマニアの K が提案し、僕が賛同し、 S が足に使われるのだった。いや、実際いい迷惑どころじゃねえんだよな。実際死んだのその止めに入ったやつ一人らしいし。はい？と言ったのは僕だ。だってそれは理不尽と感じるしかない。飛ぼうとした人じゃなくて止めに入った人だけ死ぬなんて。詳しいことはそんな知らねえけどさ、多いらしいぜ同じような事件。ほーんと僕。その同じような事件ってのはどこまで同じような事件なんだ。興味が湧いたのか S が聞く。はは、知らねえ。あんま詳しく聞かなかったからな。お、そこだよ。話しているうちに僕らはカーブのガードレールが途切れている箇所まで来ていた。そこから先は僕らの乗ってきた軽自動車が横に2台ギリギリ止まれるほどのスペースしかない。近くに街灯があったけれど電球が切れかけているのか、中途半端な光量が逆に不気味さを演出していた。ザンと下の方で波が岩を打つ音が聞こえる。誰もいねえな。 S は心底つまらなそうだ。ま、他の噂だと崖の下に何人も人が見えるだとか、手が伸びてくるだとか言いながら K がガードレールをまたぐ。ガードレールの向こう側は安全ロープなども一切張っておらず、確かにどうぞお飛びくださいといった場所ではある。ちょ、おい K、 危ないって。いきなり飛びたくなったらどうすんだ。僕の忠告を無視し、 K は崖の縁に立って下を覗き込む。おお、すげえすげえ。この野郎め、そのまま落ちてしまえばいいのに。死にたくなったら一人で飛べよ。S はそう言って崖に背を向ける形でガードレールに腰掛け、車から持ってきたジュースの入ったペットボトルに口をつけた。僕はというと、どうしようかと迷った挙句、一応ガードレールを乗り越えて何かあった時にすぐ動けるように待機しておく。しばらくしてじろじろと海を覗き込んでいた K が立ち上がった。何もねえな。なあ、ところでお前らさ、今死にたくなったりしてるか。どんな質問だよと思いながらも僕は別にと首を横に振る。 S は K に背を向けたままで、死ぬほど帰りてえと言った。 K が自分の右手にしている腕時計で時間を確認する。でもよ、ここまで来て何も起こらないまま帰るってのもな。あ、なあ、もうちょっと粘ってみようぜ。一人で粘っとけよ。冷たいこと言うなよ、S。俺とお前の仲じゃんか。ほら、暇なら星でも見てろよ。死にたくなれ。漫才コンビは今日も冴えている。というわけで、僕らは20分という条件付きでもう少しだけここで起きるかもしれない何かを待つことになった。それから僕ら3人は並んでガードレールに腰掛け、崖側に足を伸ばして座っていた。僕はボケーと空を見上げ、 S は腕を組んで目をつむり、 K はせわしなく周りを見回している。やべ、俺ちょっくらトイレ行ってくるわ。10分くらい経った時、 K がそう言って立ち上がり、車を止めた休憩所に向かって歩いていった。隣を見ると S は先ほどから目を閉じたままピクリとも動かない。僕はまた空を見上げた。先ほど K が言っていたこの崖にまつわる話をふと思い出す。この崖に来ると無性に死にたくなるというのは本当だろうか。今のところ自分の精神に変わりはない。道連れ岬って言うんだろう、ここ。突然隣から声がしたので、 S の声だとは分かっていても僕は驚いて実際腰が浮いた。何？いきなりどうしたん？
いや、ちょっとな。
近くにある街灯の光が S の表情をわずかに照らす。 S は未だ目を開いていなかった。
さっき K が言ってたろ、一人が飛ぼうとして二人が落ちて一人が死んで、なんかしっくりこなくてな、考えてた。
んで分かった？
さあ、分からん。ただの尾ひれのついた噂話か。そもそも全部が超常現象の仕業っつうなら俺が考えなくてもいいんだがな。
うん。S が何に引っかかっているのか分からなかったので適当に返事をする。 S はそれ以降何も言わなくなった。本当に眠ってしまったのかもしれない。しばらく経って誰かの足音に僕は振り返った。 K だ。 K が坂の下からこちらに歩いてきていた。
だいぶ長いトイレだったような気がする。
僕は K が来たらもうそろそろ帰ろうと提案する気でいた。しかし歩いてくる K の様子に僕は親と思う。 K はふらふらとおぼつかない足取りだった。どことなく様子がおかしい。僕は立ち上がった。
おい K、 どうした？
僕の声にも K は反応しない。うつむいて左右に揺れながら歩いてくる。
おい。
K は僕らのそばまで来ると黙ってガードレールをまたぎ、僕と S の横を通り過ぎた。表情はうつろで、その目は前しか見ていない。三角定規の形をした崖の先端、そこから先は何もない。 K は振り向かない。悪ふざけをしているのか。 K の背中、崖の先に続く暗闇、海、何かがおかしい。その瞬間体中から油汗が吹き出た。
おい K！
僕は K を引き戻そうと手を伸ばしたけれど、 K に近寄ろうとした僕の肩を誰かが強く掴んだ。振り返る。 S だった。
やめろ。
S の声は冷静だった。
でも K が。
あれは K じゃない。
え？
S の言葉に僕は崖の先端に立ち、こちらに背を向けている人物を見つめた。今は後ろ姿だが、あれはどう見たって K だ。さっきまで一緒にいた K だ。
今は何時だ？
S が僕に向かって言う。その額にも油汗が浮かんでいた。
答えろ、今は何時だ？ S は真剣な表情だった。僕は訳が分からなかったが自分の腕時計を見て11時40分と言った。
だろう。だったらあれは K じゃない。
僕は S が何を言ってるのか分からず、かといって僕の肩をつかむ S の腕を振りほどくこともできず、ただ目の前の K らしき人間を凝視する。
あれは K じゃない。じゃあ誰だというのだ。時間がどうした。
あいつが K だと思ったから伸ばした僕の腕、開いていた手のひら、迷いと混乱と疑心によって僕は一旦腕を下ろした。その時目の前のそいつが振り向いた。首だけで180度ぐるりと。そいつは笑っていた。顔の中で頬だけが歪んだ気持ちの悪い笑み、 K の顔で。
その笑みで僕も分かった。あれは K じゃない。
そいつは僕と S に気持ち悪い笑みを見せると、そのまま首だけ振り向いたままの姿勢で飛んだ。
は？
僕は思わず口に出していた。頬だけで笑いながらそいつはあっという間に僕らの視界から消えた。何かが水面に落ちる音はしなかった。
飛んだ。
僕はしばらく唖然としていた。口も開きっぱなしだったと思う。突っ立ったままの僕の横を抜けて S が数十メートル下の海を覗き込んだ。
何もいねえな。浮かんでも来ない。
僕は何も返せない。 S はそんな僕の横をまた通り過ぎて、
おい行くぞ、 K は大丈夫だ。
そう言ってガードレールをまたぎ、車を止めた休憩所への下り坂を早足で降り始めた。僕もそこでようやく我に返り、崖の下を覗くか S についていくか迷った挙句、急いで S の後を追った。
S 警察は？
まだいい。S は休憩箇所まで降りると車を通り過ぎ、迷うことなく男子トイレに入った。僕も続く。トイレに入った瞬間僕はハッとする。洗面所の鏡の前で K がうつ伏せで倒れていた。急いで駆け寄る。 K はぐうぐう眠っていた。気絶していたと言ってあげた方が K は喜ぶだろうが、僕は K がそこにいることがまだ信じられないでいた。たとえ K じゃなくても、ついさっき K の形をしたものが確かに崖から飛んだのだ。
おい、こら K。
S が鏡込み、寝ている K の右側頭部を軽くノックする。三度目で K は目覚めた。
え、だ、な、ん？と、お、ここどこだ？
K だ。紛れもなくこれは K だ。僕は確信する。急にどっと安堵の気持ちが押し寄せてきて、僕は上半身だけ起こした K の背中を一発蹴った。
で、何？俺が何かした？
何かしたも何も。僕は K に何と説明したらいいものか考えて、結局そのまま言うことにした。
K が、いや、K にそっくりなやつが僕らの目の前で崖から飛んだんだ。
K は目をパチパチさせ、
はぁ、あ、嘘、マジかよ、俺死んだの？やっべ、すっげー見たかったのにその場面。
K だ。こいつは紛れもなく K すぎるほど K だ。呆れて笑いが出るほどだった。
おい、お前ら帰るぞ、
S が言った。
そんな面白いことあったんだったらまだいようぜ。俺だけ見てないの損じゃん。
うるせえ、20分は経った。俺は帰る。俺の車で帰るかここに残るかはお前ら次第だ。 そう言って S はトイレから出て行こうとしたけれど、何か思い出したように立ち止まり、ああそうだ忘れてたと独り言のようにつぶやくと、つかつかと洗面台の前に戻ってきた。ビシ。深夜のトイレ内に異様な音が響いた。 S が手にしていたペットボトル、 S はその底を持ち、一番固い蓋の部分をまっすぐ洗面所の鏡に叩きつけたのだ。蜘蛛の巣状に白い亀裂の入った鏡はもう誰の顔も正常に映すことはない。僕と K は石のように固まっていた。 S は平然とした顔で鏡からペットボトルを離すと、僕ら二人に向かってもう一度ほら帰るぞと言った。僕と K は黙って顔を見合わせ、 S の命令に従って急いでトイレを出て車に乗り込んだ。結局警察は呼ばなかった。誰も死んでない。僕らは何も見ていない。あ、俺らは何も見ていない。 S がそう言ったからだ。帰り道、後部座席でいろいろと騒いでいた K がいつの間にか寝ているのに気づいた後、僕はそっと S に聞いてみた。なあ、 S はどうしてあれが K じゃないって分かったん？あれってどれだ？僕らの目の前で飛んだ K そっくりなやつ。ああ、顔も服装も体格も絶対あれは K だったと思う。どこで見分けたんかなって思ってさ。すると S はハンドルを握っている自分の左手首を指差し、あいつの時計がな、左手にしてあったんだと言った。いつも K は右手に時計をつける。今日もそうだった。はあ。だからおかしいと思って注意して見てみた。そしたら文字盤が逆さだった。1時20分。そんだけだ。11時40分、1時20分、鏡合わせ。そうか、だから鏡を割ったんだ。ああ、いや、あれはただの鬱憤晴らしだ。嫌なもん見たしな。はあ。 S は鬱憤晴らしなどするようなやつではないが、まあそれはいいとしよう。しかしまあ S よ、お前は一体どんな観察力してんだと僕は思う。普通だったら気づかない。そんなところには目もいかない、絶対に。その証拠に僕はあいつが K じゃないと分からなかった。でも本当に警察呼ばなくてよかったんかな。僕が言うと S は首を横に振った。俺らは何も見なかった。 K は死んでない。それでいいだろう。確かにそれでいいのかもしれない。 S に言われるとそんな気がしてくるから不思議だ。それにきっと死体は出ない気がする。あくまで僕の勘だけれど。しかしな、もしかするとあのまま手を伸ばしていたらお前逆に引っ張り込まれてたかもな。何気ない口調で S は恐ろしいことを言う。僕は一気に背筋が凍りついた。道連れ美咲とはよく言ったもんだ。そう言って S は大きなあくびをした。後ろで K が何か意味不明な寝言を言った。僕はブルッと一回体を震わした。生きててよかった。そういや俺今めっちゃ眠いんだけどよ。これ事故って道連れになったらごめんな。 S が言った。多分冗談だろうが僕はうまく笑えなかった。S の運転する車は僕らの住む町を目指して深夜人気のない道を少しばかり蛇行しながら走るのだった。以上、道連れ岬っていう題名のお話でした。はい、また夏野さんの、 S と K と僕の話です、はいはい、で、ジータレス読み182、おっちゃんがいちいち、おっちゃんじゃないんですけどって返すのにいちいち受けてしまうの悔しいと、まあ、おっちゃんじゃないですからね、で183、そういえばこの間過去配信いっぺんに上げてたねと、そんなにたくさん落とせないよといやてか14日あるからね、徐々に落としていけばさすがに落とせるでしょう、まあ、回線でも回線速度関係ないよな、多分各駅みたいので、あのね、ダウンロードしていけば徐々に、はい、落とせるでしょ、はい、と思うんですけど、で、184、はっ、おっちゃんがいる、今から聞くけどまだ終わらないよねと、ああ今日はこれで終わりです、あとおっちゃんじゃないです、で、185、そろそろおっちゃんが書いた怖い話が聞きたいなと、俺そんなのねえし、そんなのねえしね、書く、そういうあれはないですからね、自分の技術みたいのが、うん、あとそういう経験をしてないからね、で186、おっちゃんのマイクって優秀な感じがするけど今は何使ってるの、今も相変わらず Bluetooth 接続でプラントロニクス製のヘッドセット使ってると、うんとね、変えてないですよ、てかね、俺今使ってるのがね気に入っててね、マイクとかもね、あのいいんですよこれヘッドセットですけど、俺なんだっけこれ、ちょっと待ってよ、よいしょ、ね、わかるかな、あ、プラントロニクスのね、ね、オーディオ625でいいのかな、確かそれだったと思う、プラントロニクスのやつはねマジでいいね、あのもうずっと使ってますけど、ほとんどあれでしょう、あのこれぐらいのビットレートでやればほとんど雑音入んないでしょう、雑音っていうかなんていうの、変なそのザーみたいなのはあんまり他のだとダメだったもん、なんかだから自分はあの、うん、でもこれいくらだっけな、3000円したかな、でも3000ぐらいはまあ自分の場合これだけやるからかけてもいいかなっていう感じであれだけど、他の人たちはどうなのかね、わかんないけど、うん、スタンドマイクはなんかあんまりあれでね、自分の場合ヘッドセットでちゃんと声が入ってるかどうかを自分で聞いてみたいな形でやってる方が、まあずっとこれでやってるから慣れちゃったっていうのもあるし、うん、これでずっとやってますね、はい、で、117、じゃあ99人の最終電車を二度手間で済ますと、99人の最終電車、はい、わかりました、あげます、はい、でもこれジータでやってたことじゃなくてゲーム朗読実況するでやってた、あ、違うか、ジータでやってたか99人って、まあとりあえずまあいいや、あげますわはい、結構あのなんだゲストさんがわーっと出てますけどね、知ってる方が出てるかどうかはちょっとあれですけど、で188、トイレ行ってらと、あ、トイレ行ってくるわって K が言ったからかな、36分とかな、はい、で119、Bluetooth に憧れてプラントロニクスの Bluetooth のヘッドセット買ったが、 Bluetooth のヘッドセット自体が PC 向けの音質じゃなかったと、ん？ PC 向けの音質じゃなかった、あ、そう、それは何つうの、プラス方面でマイナス方面で、とりあえず自分プラントロニクスなら間違いねえっていう感じで、あれなんですけどね、で、190、出張の準備終わるまでもうちょい頼むと、つうかこれから本編だよなと、俺どんだけ長かったなおいこれから本編とかもう1時になるしね、俺明日普通に仕事だしね、5時ぐらいに起きんだから俺で191、じゃあ出張行ってくるから帰ってくるまでやっててよと、意味ねえじゃん、出張行ってから帰ってくるまでやってて、あ、帰ってきましたね、じゃあやめますわっつってやめて、それじゃああかんでしょ、出張行ってから帰ってくるから24時間普通に公園じゃ泊まりだっつってたよな確か、まあいいや、とりあえず、今日はこれで終わりということで、でも俺結構やったよな、俺1時間半ぐらいやってんじゃないの、やってんじゃん、 OK、 とりあえず、自分が用意してた話は全部読みましたんで、ということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。そろそろあれみたいですね、百物語がやるみたいで、お書いたの方で、ね、どんだけ集まってるのかちょっと分かんないですけど、裏で裏百物語やってようか、自分が他の 100は読んでる。で、192、ジータ、Bluetooth のヘッドセットマイナス方面で携帯電話程度の音質、携帯向けかと。あ、マジで？あ、そっか、なるほど。まあ自分の場合はあんまり耳良くないから、音質とかあんまりどうでもいいっちゃどうでもいい、変に耳に触るようなあれじゃなければいいやと思って、感じなんでね、まあこの程度です、はい。じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはファイルバンクに上げたいと思います。この前の NHK の百物語見た後、俺ね、ツイッターで知ってね、その時もう見れませんでした、残念ながら、はい、残念ながら見ておりません、はい。で、ファイルバンクの方に録音アップ、まあ、いつも通りなんですけどします。で、あと、まあ、99人の最終電車を、アップっていうところでリクがあったので、それも一緒に上げたいと思います、はい。99人の最終電車はね、あれ頑張ったね、もう3週間連続配信とかやってたからね2ヶ月連続、あ違う、2ヶ月で99人読み終えたのか、頑張ったあの時は。だけど多分ボロボロになってる自分の、だから今と全然違う自分がいると思うけど、はい。まあ、というわけでですね、アップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。まあ他の過去放送もいっぺんにアップしてるんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。確か2ギガか3ギガぐらいアップしてるはずなんで、はい。まあそういうわけで、ありがとうございました。じゃあまた、今度次何読むかちょっとわかんないですけど、まあ配信ちょうど機会がありましたらですね、聞いていただければと思います。それじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ではこの辺でおやすみなさい。それではバイバイ。